新歌，大闹心。
すごい進化ラジオは Spotify 独占配信でお送りしております。前回に引き続き前のウルド・コース太郎さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回は3回目、はい、ラストということで、ちょっとあの研究の話をですね、
はい、
まあ、ディープにお聞きしたいなと思っておりまして、
はい、
結構普段あのすごい進化ラジオはあの研究のだいぶね、なんか繁殖干渉とか、
うんうん、
正淘汰とか、
はい、
割と詳しいなんかマニア、うんうん、マニアックというか教科書以上に進むくらいのしてるんですけど、はい、やっぱねそういう情報をね知りたがっているリスナーの方やっぱ多くて、うんうん、ね、やっぱ普通のことはなんか今ネットでいろいろ検索できるじゃないですか、
うん、はい、
だから前野さんが最近ですかね、
はい、
あの PNS に載った論文は、は
い、2021年
ですね、はい、であの、まあ、その論文の中身をねどういうバッタの調査をしたのかなって伺いたいんですけど、この PNS ってプロナスとか言いますかね、
はいはい、
であのちょっとね研究者じゃないとよく分かんないかもしれませんけど、なんかこう研究者がね論文あの研究成果出すと論文をね、うんうん、こう学術雑誌に、
はい、
投稿するんですけどね、はい、もういろんな雑誌があるんですよね、
はい、
でその一番もう最高峰と言われてるのが、まあ、聞いたことあるかもしれませんけどネイチャーとかサイエンスってありますけど、はい、PNS はもうその次というかね、
はい、
そんくらいなんていうかこう権威があるというか、はい、もうここに論文ね一生に一度でも出したらもう研究者としてはもうめちゃくちゃ嬉しい、
かなり
もうアドレナリンが
やったぜやったぜ。
じゃあそれやったぜ。
完全嬉しかったです。
じゃあやったぜのその砂漠飛びバッタのそのモーリタニアのバッタで出したってことで、
はい、
ちょっとその研究の話を聞きたいなと思ったんですけど、はい、まあどういうねまずこう問題というか分かっていないことがそのバッタであったのかなっていうところから、はい、
分かりやすく言いますと、まあ皆さんイメージしやすい話題としては婚活するとき、
なんか前回の最後の方でちょっと婚活アピールしてましたけどね、
はい、で実際にまあ自分は今も婚活してるんですけども、婚活を深く考えると非常に複雑なメカニズムになっておりまして、まず出会わなければいけないし、
はい、
でまあたとえこう男女オスメスが出会ったとしてもお互いに気に入らなければ受け入れられてももらえないし、かつこう数多いる、まあはい、選択肢の中でドイツが一番いいかっていうのもわからない。
なるほど。
どうせこう、まあ、婚活、まあ、交尾するなり、
これあの前野さんの話ではなく
もう生物一般として一般としてどうせだったら、まあ、いい方と巡り合いたいっていうのは、まあ、
なるほど、
まあ、有性生殖をする生物の、まあ、共通な欲求だとは思うんですけども、はいはい、
もう人間でもバッタでもと、
バッタでももう正直今のご時世マッチングアプリさんいらっしゃいますよ。私も使ってみましたよ。
使ったんですか。
使ったけれども全く機能しないとこれはどうなってるんだと非常に難しい。
名前とか出すんですか、あれ、ウルドとか。
一応コウタロ
ウ、
コウタロウだけども、その写真はもう完全に自分の著書本をやってるから、もう名前そこにめちゃ書かれてるから、もう自分はフルオープンで勝負に出たんですけども、うん、ダメでした。
ちょっとファンの人とかざわついたりはしなかったですか。
いや、あのもうツイッターで俺は今婚活しているので助けてほしいって言ったんですけどもまあなかなか難しい。
マジっすか。
なので、まあ、本当にそこまで婚活が難しいっていうのを、まあ、薄々昔から知っていたんですけども、そういった問題をバッタたちはすんなり解決していたっていうのを発見した内容なんですね。
バッタマッチングアプリもないのにと。
そうです。ナコードもいないのに、どうやってスムーズに CU が出会っているかっていうのを解明したのが今回の私めの研究内容になりまして、
そのオスとメスがどういうペアが交尾するかみたいな問題ですね、
はいはいはいはい、で特に、まあ、またこう前あのノリさんの番組でもこうオスは交尾すればするほど、まあ、数が多ければ多いほど子孫を多く残せるし、メスはまあそういったこう繁殖の機会が制限されてるから、
そうですね、
メスの方がこう 相手を選ぶみたいな形で行くので、はい、こうそこにこう雌雄の対立が、
はい、
性的な対立が、
そうですね、オスとメスの対立って言いますよね。そのメスは卵を産みたいとか、はい、餌食べて栄養つけて卵を産みたいけど、はい、オスはもう交尾たくさん従ってるみたいな、はい、はいはい、
なので、まあ、オスとメスが一緒にいるとそういったこうコンフリクト、まあうんうん、まあ、対立が生じてしまうので、そういったものをバッタはどうやって解決しているか、
うん、
まあ、イメージしますところこう大群のバッタこうオスとメスがこう入り組んでいたらもうそこら辺でこういざこざができまくりみたいなイメージがあるんですけども、昔からこうバッタのその、まあ、交尾相手を探す時は、まあ、近くにたくさんオスもメスもいるからお互いに交尾相手には困らないだろうと。
確かにね。
ただ一緒にいるとそういったこう余計ないざこざがあるから、それをどうやって解決してるかっていうのは誰も着目していなかったんですね、うん、
なるほど。あのバッタの群れがわーって飛んできて、うん、もう多分何万匹とか、はい、もう下手したら何億匹っているわけですよね、うん、はい、あれ、まあ、オスとメスが、まあ、混じってるわけですね、はい、でその交尾はこう地面降りた時に、
はい、
はいはい、ペアになるけど、それをどうなってるかと。で、あ、だから調べてなかったんですね、誰も。
誰もやっていなくて、で、もともと今回私がこう研究したきっかけはこう野外調査をしておりますと、こうオスだらけの集団に出くわしたんですね。で、砂漠トビバッタはこう群生層化するとこう成虫でこう性成熟すると体の色が真っ黄色になるんですね。特にオスはよりメスよりも真っ黄色になりまして、うん、もう地面にこうオスがたくさんこう散らばっているわけなんですけども、何してんだろうなと思いまして、うん、でずっとこう観察しているとそこにこう時折こうメスが飛んできまして、で続々とこうカップルが誕生していき、夕方くらいになるとそのカップルが続々とこう集結してきて、夜に集団で産卵するっていう風な不思議な行動を見つけまして、でもそれから9年間にわたってなかなかその状況に出くわせられなくて、まあ、9年かかってしまったんですけども、やっていったところ、こうメスはだいたい5日おきに卵を産むんですけれども、うん、こうその卵を作っている最中はオスと距離を取って別居をして、卵を産むタイミングになった時だけオスのその集団、いわゆるレックと呼ばれるところにやってきて、はいはい、オスと交尾をして夜に産卵するっていう風な。
なるほど。だからそのオスしかいないっていうのは別にバッタが卵産んでオスしか生まれないっていうわけじゃなくて、
はい、
そのあの群れの中にはオスもメスもいるんだけど、はい、オスだけが固まっている、
はい、
なんそういう特定のエリアみたいのが、
はい、
まあ、ポツポツあると。まあまあ業界用語でレックと確かにね、はい、言われたりしますよね。あのレックってたまになんか鳥とかでもね、うんうんうん、あるって聞きますけど、一番なんか分かりやすいかどうか分かんないけど、あのカバシラとかレックって言いますよね、
はい、うんうん、
あれなんかオスしかいなくて、はい、でメスがこうポンって飛んでくるとは言いますけど、
はい、
まあ見たことないですけど、うんうん、まあまあそんな感じでオスのなんか、
はい、
若い男衆のたまり場みたいとかあるんですね、
に飛んできて、でかつこう飛んできたメスを解剖するともう全ての個体が卵、もう産卵直前の大きい発達した卵巣を持っていたっていうのが分かりまして、で逆にこう別のエリアに行くとメスだらけの集団もいまして、そいつらを解剖すると卵を作ってる途中のメスだらけで、普段はこう実験的にこう飼育容器の中にこうオスとメスを入れると、こうオスはメスの背中に乗って、メスはたまにこう蹴っ飛ばすことはできるんですけれども、うん、基本的に狭い飼育ケージの中にいるともうずっとオスにこう、まあ、いわゆるメールメーティングハラスメントっていう形で、
はいはい
はい、まあ、嫌がらせに近いようなことをされている。
それがなんかその実験のこう虫かごの中ではそうだったけど、はい、実際にこのサハラ砂漠で見てみたら、
はい、
なんかオスのたまり場とメスのたまり場があって、
はい、
でその昆虫のその砂漠飛びバッタのその卵がこう成熟してくるんですかね、その餌食べて。
で、そうです、もう5日おきに卵を産むんですけど、卵巣がこう例えば昆虫の種類では毎日卵を産むやつらもいれば、こうまとめて卵塊で 塊で例えば50個産んだら5日後にまた50個産むみたいなパターンあるんですけど、バッタはまとめてドカッと産んだら、まあ、5日くらい経ってからまた産むっていう風な、
なるほど、そういう周期みたいのがあってで、なんていうかまだ成熟してないメス娘たちは、
はい、
彼女たちのなんかそういうエリアがあるんですね、
はい、ただそれもまだ自分もデータ取れてないんですけども、こう産卵するオスとの出会いの場は本当1日限りで、前日はもう本当たくさんのバッタがいたのに次の日そこにいるともう一気にいなくなってしまっているので、非常にこう捉えるのが難しい状況です。
じゃあその場所を当てないといけないっていうのもあって、やっぱ9年かかったプロジェクトと。でそのオスの、まあ、群れというか、はい、レックにその成熟したメスが、はい、まあ、1匹ずつポンって飛んできて、で、すかさずその交尾ペアができると。
そうです、こうメスが、まあ、基本的にこう開けたところに着地すると、うん、下で待ち受けてたオスが一斉にこう飛び乗ってくるわけなんですけども、うんうん、バッタの場合はこの砂漠飛びバッタの場合は早い者勝ちで、うんうん、一番最初にメスの背中に乗ったらもうそれはもう争いは奪い取ろうっていう答えは現れなくて、それはもう別の実験室の先人の研究で、オスはあの羽から特定のフェロモンを出しておりまして、そのフェロモンを出すとこう他のオスがこう寄ってこない、自分の交尾しているメスをこう隠すみたいな機能があるので、そういったこうケミカルコミュニケーションを使ってオス同士の無益な争いはやめているっていう風なシステムは持っております。
じゃあ早いもん順で一番目のオスがやってきてこうマッチング成功ってなったら、はい、まあ、他のオスはまあしょうがない、
しょうがない。
でもまあ次のメスがこうどんどんポンポンポンポンやってくると、
はい、
でそのじゃあそのなんていうの、もうあのマッチング、そのペアの集団みたいになるんだ、
はい。もう一つこれで重要なのはこの精子競争という現象がありまして、まあ、昆虫の場合は一番最初に交尾したオスの精子が使われる場合もあれば、一番最後に交尾したオスの精子が使われるパターンもありまして、はいはい、砂漠とイバッタの場合は一番最後に交尾したオスの精子が受精に使われます。
その一匹のメスが複数のオスと交尾した時に、
はい、
どっちのオスの精子が受精に使われるか問題ですね。
そうです、
はい、で、後から来たやつが有利だと、はい、このバッタの場合はと、
はいはい、で特にこう例えばこのメスは5日おきに卵を産むため、例えば産卵直後にオスがそのメスと交尾してしまうと5日間そのメスをガードしていなければいけないんですね。しかしオスは産卵直前のメスと交尾するとガードしている時間が短くて、その分こう他のメスと交尾するチャンスは増えるので、おそらくこうオスの集団にいると競争は激しいけれども、最もオスにとっては価値の高い産卵直前のメスと出会えるから、はいはい、オスの集団レックを形成しているんじゃないかなと考えています。
なるほどね。もうこれはほんまにもう日本とかで実験室で観察しててももう絶対分かんないことですよ
ね。絶対分かんなかったですね。
ね、
本当にこう自然サハラ砂漠じゃなければできなかった研究だと思います。
いやーすごいね。やっぱその辺にやっぱ前野さんも人生かけてると思いますけどね、はい。でこれなんかそのバッタのそのね大発生とかでこう野菜食い荒らしちゃうとか問題になってますけど、
はい、
そのなんか応用につながるようななんかヒントみたいのはありますか。
はい、はい、ですね、今現在もこうバッタの成虫がこう群肥群れで飛んでいると
群肥っていうんです
ね、群肥っていうんですけども、結構あの飛行機から殺虫剤をまあ撒いて、まあいわゆる空中散布をするんですけども、まあ試算が出ておりまして、おそらくその 20% もバッタにかかってないんじゃないかなって、まあ要は無駄打ちが多いと。
なんですか、ヘリコプターとか
もあのまあいわゆる、うん、飛行機、ヘリコプターではなくてまあなんていうんですかね、あの固定翼のタイプで、
はいはい
はい、まあ、乗せてやってるので、あれだってもう本当熟練のパイロットが風を計算してやらなきゃいけないので、うんうん、非常にこう広範囲にわたって非常にこうロスが大きいんですけども、今回私たちが発見した内容によると、こうバッタのカップルが 密集してきて特定のエリアに非常に固まっていると。しかもなかなか動かない、産卵にはまあ少なくとも2時間はかかりますので、もうその場にずっととどまっているので少量の殺虫剤でまあ彼らをやっつけることができると。
なるほど、
まあ、ゆくゆくはもう殺虫剤を使わずともまあ
手で取る、
手で取るとかまあ潰すなり集めるなりいろいろできますし、で自分のこの研究のまあ最終目的としてはこのオスの集団にメスがやってくるんですけども、どこにオスがその集団作るかっていうのもまだ分かってなくて、それをまず自分はコントロールしたいと。でメスがどうやってそのオスの集団に飛んでくるかっていうのもまだ分かってないんですけども、おそらくはフェロモンか何かそういったこう匂い的なものを使ってるんじゃないかとは、
確かに、ね、
と思っておりまして、そこのメカニズムを解明することができたら人工的にバッタを一箇所に集めることができたら、これはかなりの応用につながる研究に発展できるであろうと踏んでおります。
確かにね、そのオスの集団と、はい、まあ、レックとメスの集団があるって、ね、言ってましたけど、そのメスがこうポッてオスの集団にやってくるときね、どう探してるんやっていう話ですもんね、はい、うん、まあ、昆虫ねよくそういうことはありますけど、
はい、
ね、おそらく何かこう確かにね匂いっぽい感じもしますよね、うん、だから前野さんのこういう研究があったからそういう可能性というかね、はい、発展もあり得るってことですよね。
そういう形にも、まあ、つなげていきたいなと思いますし、もう一つ面白いのはこのバッタ、まあ、我々の1回目の中に出てきました総変異を示しまして、はいはい、低密度の時の孤独層の状態のこの交尾戦略なんかも調査同時にしていたんですけども、うんうん、交尾しているまあ孤独層のカップルを捕まえてきて、まあ、解剖メスを解剖してやりますと、いろんなサイズの卵巣を、
うん、
まあ、発達具合の卵巣を持っておりまして、まあ、それは何を意味するかというと孤独層の場合はいつでも交尾している、群生層化したバッタの場合は、まあ、産卵直前にしか交尾していなかったのが、孤独層はいつでも交尾していて、孤独層のオスはレックは作らずに非常にランダムに交尾していて、おそらくはこう本当に低密度で出会いが少なすぎるので、まあ、誰でもいつでもいいやんけっていうので、
なるほどなるほど、
交尾してるんじゃないかなと。
今日ずっと説明してくれたのは群生層というか群れてる状態のバッタですけど、 そうですね、はい、そのね、あの孤独層っていうのもあって、なんかね前野さんおっしゃってますけどましたけど、その群れてない時はもう見つけるのも大変くらい密度が薄いと、はいはい、でその卵巣なんかあの昆虫の人はよく知ってると思うんですけど、メスの体の中に何個も卵があるんですよね、
はいはい、
でその中でその孤独層っていうやつはなんか成熟した卵もあるし、まだそんなに成熟してない、はい、うんうん、こう段階がこうちょっとバリエーションは設けてて、はい、常に何個かは埋めるような状態だから、いつでもオスとメスとか交尾できるみたいな、
こう一応孤独層も、まあ、5日6日おきに卵を産むんですけども、一度産んだら、まあ、しばらく5日間はずっと産めないんですけども、群生層化した場合はもう産卵直前しか交尾しなかったのが、孤独層はいつでもこう交尾しておりまして、でバッタのまたもう一つ面白いところは、こう一度交尾したオスの精子をメスはずっとキープできるんですね、まあ、いわゆる貯精の
という
こうメスの器官にオスの精子を入れて、もう大体まあ一人の研究者は3週間以上はオスの精子をメスの中で体の中で生きたままキープできるっていう風なことも報告されております。
なるほどね、もう本当これね2021年でしたっけ、はい、こう最新の研究成果ということで、まあ、もうこのバッタを倒しにアフリカへの続編的なストーリーですよね。
そうです
ね、まだ本にはなってないですけどね、はい、なるほどね、ありがとうございます。であのちょっと最後にねこの本の紹介もねさせていただきたいんですけど、このバッタを倒しにアフリカへが最初ね新書で出ましたけど、
はい、
今このウルド昆虫記っていうんですかね、
はい、
この小学生向けってことですか、
はい、
ね、あの漢字にはルビハ振ってあって、はい、なんか難しい言葉にはこう前野さんがこうちょっと分かりやすく、
はい、
面白おかしくこう解説がしてね、うんうん、写真もいっぱいあって、まあ、ぜひこれ読んでほしいなと思ってますけれども、ね、今ちょうど帰国中ということで、
はい、
あのここは渋谷のスポティファイスタジオ 東京ということですけれども、そこで収録しましたけども、もうそろそろフランスの方に、
今回はフランスの方にちょっと行ってまいります。
その研究所みたいのが、
ね、はい、ありまして、もうそこにはバッタ研究チームがおりまして、彼らと一緒に共同研究という形でまた新たなる謎を解明してきます。
まだ謎が、でもさっきの話聞いたらなんかね、一つ研究の論文出たらまた謎が生まれるというか、
はい、
こう研究してみたいことが生まれるみたいな感じですよね。
とどまるところを知らないような感じですね。
またなんかモーリタニアに行く予定とかあるんですか？
もう今年の今後の予定でも行く予定ではありますので、また引き続きまた研究の方をどんどん進めて、また皆様に面白い話をご提供できるように精進してきます。
まあ、全3回にわたって前野さんからバッタの研究を伺いましたけども、なんか前野さん言い残したこと足りない部分ありますか？
はい、ですね、バッタは、まあ、ローカストっていう名前なんですけども、
あの一番最初の
一番最初のところ で、
はいはい、
それはラテン語の焼け野原っていう意味から来ておりまして、バッタが過ぎ去った後にはもう緑という緑は残らず焼け野原みたいだっていうことで、そういった恐ろしさから、まあ、ローカストっていう名前がついたっていうふうに言われております。
なるほどね。じゃあラテン語っていうことはもうだいぶ古い時代から、
古い時代から、はい、
ね、人間がこうあの辺でね、あの文明を発展させてきた頃から、
はい、
バッタの被害っていうのがこう大変だったんでしょうけどね。
はい、
でその交尾の生態とかがもうようやく前野さんの、
本当あの害虫の研究であればそういった基本的な繁殖システムなんかはもう本当出だしの方に研究しておかなければいけないトピックなのに、
うん、
今このご時世になってもまだそういった基本的なことが未だに分かっていなかったので、まだまだ穴がありますので、今後もこういったことを研究して突き詰めていけたらいいなと考えています。
なるほどね。やっぱでもフィールドっていうのが重要なんじゃないですかね。前野さん、今回ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。